愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は無細胞生命科学工学研究センターの杉浦美和准教授にご出演いただき、杉浦先生のプロフィールや光合成の研究などについてお話を伺います。杉浦先生は今年愛媛大学にいらっしゃったところということなんですけど、
はい、
いかがですか愛媛は。
あ、とてもいいところです。なんか情緒があって、
はい、
松山ですか、
はい、
松山やっぱお城があって、うん、電車が走ってて、
はい、
もう坊ちゃん電車が走るともうついつい、私はくるりんも好きで、くるりんには5回
もう先生春にいらっしゃったんですよね、
はい、それで坊ちゃん電車にも3回乗って、で毎日松山城を見ながら、
はい、
いや今日の松山城は、うん、泣いてるとか、あ今日はハッピーだとか思いながら、とても松山のこのキュートな街を楽しんでます。
どういったところでその表情っていうのを思ってらっしゃるんですか、松山城の表情という
の。松山の城の表情ですか、なんか自分の気持ちなのかもしれないんですけれども、うん、こう光り方とかこうお城の屋根がピュンってこう上がってるように見えると、はい、あ今日はハッピーだなって、
うん、
そんな風に感じます。
やはり今おっしゃったようにその光といいますか、
はい、
まあ、太陽光とか、
はい、
まあ、景色によっても変わってくるかと思うんですけれども、
はい、
そういったものを感じる力というのを先生人より多く持ってらっしゃるんじゃないですか。
いやそんなことはないと思うんですけれども、はい、
でもその情緒豊かでとおっしゃるのとはまた正反対とは言いませんけれども、
はい、
ご趣味がハードロック
はい
いやハードロックに情緒がないというのではないんですけれども、話し方ですとか、
はい、
その感受性から、
はい、
ヘビメタが好きというのはですね、
はい、
ちょっとイコールにならなかったんですが、
あそれはハードロックといいますかヘビメタルのに対して誤解を
申し訳ございません、はい、
されてるんではないかと。ヘビメタルと言いましても、まあ、いろんな分類がありまして、はい、まあ、多分今想像されているのはハードコアだとかドンドンドンとかいうような感じじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、私が好きなのは、はい、北欧系のですねメロディアスな比較的クラシカルな旋律を取り入れた、ヘビーメタルと、今分類としてはヘビーメタルですね、
はい、
ドラムが2バスって言って、ベースドラムが2つくっついているのを使っていて、うん、比較的ドンドンというのがベーシックなところにあるので、
はい、
ヘビーメタルには分類されておりますけれども、音楽だけ聴いているととても切なくなるようなそういう音楽ですね。
じゃあそういった音楽を先生お好きでいらっしゃって、
はい、
ご自分でも。
自分ではですね、私は曲を作って、はい、でそれで、まあ、バンドのメンバーと、まあ、練習、まあ、アレンジして、はい、まあ、曲をどんどん作っていって、うん、それで、まあ、ライブをしてレコーディングをしてというのが私のライフワークになっておりましたが、
本格的ですね。そう聞いておりましたら、
はい、
音の方にすごくこう音楽とか興味を持たれて、
はいはい、
音の研究に行くのかなと思ったんですけれども、光の方に、
はい、
移動されますよね
、はい、
映られましたけども、
はい、
こう光の方に興味を持たれたっていうきっかけは何だったんですか。
小学生の頃にですね、国語の教科書だったと思うんですけれども、はい、ここに赤く見えているのは、うん、これは赤いものが塗ってあるからではなくて、で赤い光を反射しているから赤く見えているんだという一節を見て、とても感動したのを覚えてるんですね、
はい、
ただまあ理系でしたので光も音も粒がこう波を作って移動して、はい、できたものであるというのをこう学んでからですね、だんだん光、その当時に小学校時代に習った読んだ一節、赤い見えているのは赤い光を反射するからであるっていうのを思い出して、うん、それで私は光の方に方向を変えまして、はい、それで生物を学ぶことになったわけなんですけれども、うん、もちろん迷わず光合成をしたいとずっと考えておりました。
迷わず光合成、
はい、
なぜ光合成と思われたんですか。
光合成が光を使って別の形のエネルギーにしていると、
はい、
でその時にですね、まあ、いろんな波長の光、まあ、いろんな長さの違う光を、はい、まあ、吸収して別の形に変えていくっていうところを、まあ、学んでですね、
はい、
で私はそんなに生物が好きなわけではなくて、まあ生物はあくまでも材料であって、うん、まあ、物理化学をやりたいとずっと思っていたので、それで光を使っているところ、もう光合成と、
はい、
そのようにあの話がだんだんとこうまと自分なりにまとまってきて、光合成をしたいと、うん、
光合成といいますと確かにその植物ですとか、
はい、
そういったあの生物学的なイメージがありますよね、
はい、
ただ生物とくくられるものではないんですか？
ではないですね。実際の光合成の研究っていう、はい、特にあのエネルギーをの方ですね、をあの研究している人っていうのは生物の出身の人っていうのは非常に稀で、ただ生物体を使うし、私はあの遺伝子組み換えなんかも使うので、あの生物の出身ということにはなっておりますけれども、工学系の方だとか理論物理の方、まあ、いろんな分野の方が集まって、はい、このとても複雑な、現象を理解しようと、はい、解き明かそうとみんなでやっているので、必ずしも生物の分野ではありません、うん、ピュアな生物学ではないということですね。
光合成について久しぶりにちょっと勉強してみたいと思うんですが、
はい、
まあ、植物がありますと、
はい、
太陽の光を受けて、
はい、
そして二酸化炭素を吸い込んで、
はい、
そして酸素を吐き出す、
はい、
これ以外に何か
取り入れるものが
足りないですね。取り入れるもの、光合成の時に、はい、太陽の光以外に、
はい、まあ、CO2 と、まあ、二酸化炭素と水ですね。水、はい、
これが大切なんですね。
はい、水が最も大事だと思います。
はい、
はい、
水がないと光合成は起こらない。
起こらないです。
その二酸化炭素吸収して酸素を吐き出してくれるということで、あの植物って偉いなって思ってたんですが、ここにも水が関係していないとその流れはできないわけですね。
それはあの大きな間違いですね、
はい、
あの確かにあの小学生でも中学生でも光合成って何って聞くと、
はい、
皆さん、二酸化炭素と太陽と水から澱粉と、うん、酸素を作る反応っていう風に変えてくるんですけど、
はい、
じゃあ酸素はどうやってできるのって聞くと、何からできるのって聞くと、二酸化炭素ですかと
、はい、
で、まあ、二酸化炭素から酸素んと思うんですが、まあ、化学式で書きますと二酸化炭素 CO2 ですね、
はい、CO2、
はい、そこから酸素ができる
O2、
あ、なんかもっともらしいように思うんですが、実際にはそういう反応は起こってないんですね、
はい、
じゃあ光はどう、何のためにじゃあ水はいるのということになるんですけれども、うん、実際にはですね、水を分解して酸素を作ってるわけなんですね、
はい、
で水はですね H2O ですね、
はい
はい、H2 つと O が1つ、うん、でこれを分解して酸素を作ってるわけなんです。
O を作ってるわけですね、
はい、
O2
を作ってるわけです、はい、ですから、まあ、正しくは1分子の酸素を作るには2分子の水からできるわけなんですけれども、うん、
水がないと作れないんだ。
そうです、水から酸素はできます。
はあ、なるほど。水を簡単に分解することができるとちょっと思ってるんですけれども、水を分解するっていうのはなかなか大変なことのようですね。
そうですね、水を分解するにはかなりのエネルギーが必要で、まあ、例えばですね、電気分解なんか、
はい、
水のところにこう電極を置いて電流を流しますと、はい、ブクブクと泡が出てきますしね、はい、水素が出るんですけれども、まあ、水の分解っていうのはかなりのエネルギーをかければ分解することはできるんですが、
うん、
生物の中で水を分解できるのは光合成だけです。あの光合成生物は決して酸素が欲しくて水を分解してるわけではないんですね。水を分解してあの光エネルギーを化学エネルギーに変えて、このエネルギーを、使ってで CO2 を別の形にして澱粉にする。要は生物として、うん、植物は澱粉が欲しいためにあの光エネルギーを化学エネルギーに変えて、
はい、
それを使って CO2 を取り込んで CO2 を別の形に変えていると、 ちょっとややこしい話になりますが、 H2O、 これを分解してですね、まあ、O2 と、はい、それから H+、 これがあの水素イオンっていうんですが、はい、H+ と、それから E- っていうのができます、うん、植物が欲しいのはこの E- だけですね。この E- を取り出すためにわざわざ大変な思いをして水を分解しているわけなんですが、はい、この時にできた副産物である H+、 この水素イオンですね、はい、この水素イオン、このままでは私たちは使い物にはならないんですが、うん、まあ、最近このエネルギー問題がとても深刻になってきて、クリーンなエネルギーとしてですね、はい、水素エネルギーというのがとても注目されてるんですね、
はい、
この水素 H2、 これを使って、エネルギーにすると。で、残念ながら植物はですね、H2O から H2 である水素は作ってくれないんですね。その元になる H+ を作ってくれるんですね。
あ、すぐには水素にはいかないわけですか。
いかないわけなんです。
だから水素イオンになるわけですね、はい、まず
そうです、はい、水素イオンになってそのままなんです、
うん、あ、もうほったらかしなんですか。
はい、
これを水素に変えてやらないといけない。
そうなんです、まあ、私は生物学といいますか分子生物学専門ですので、遺伝子組み換えというのができるわけなんですね、はい、まあ、いわゆるバイオテクノロジーですね、うん、で、植物そのものにはですね、水素イオン H+ をその私たちが利用できる H2 という形にはできないんですが、ここにある種のバクテリアからですね、まあ、遺伝子を取ってきて、それで植物の中にその H+ を H2 に変えてくれるような、うん、酵素を作る遺伝子を植物の中に入れれば、うん、光と水さえあれば、
はい、
植物は CO2 も取り込み、水素も出すと、
うん、あ、もう水素イオンではなくて水素を出すと、
水素を出してくれると。細胞の中で H+ から水素に変えてくれて水素を出すと、うん、そうするとですね、太陽エネルギーの、まあ、有効な利用ができるんじゃないかと。しかもその植物はですね、はい、なんと90% というとても高い効率で水を分解してるわけなんですね、まあ、命がかかってますからね、植物は。それで、は
い、生存していかないといけませんからね。
そうですね、もういかにしてエネルギーを、太陽エネルギーを 光エネルギーを化学エネルギーに変えるかっていうことで、うん、もうできるだけ効率よく水を分解するっていうのがもちろん長年かかって進化してきたわけですから、まあ、それをですね、私たちが、まあ、利用させていただくと。実際に工業的に水を分解しようというような試みがなされているわけなんですが、うん、それではまだなかなか水は分解されなくて、うまくいった例でも 3% とか、とても低い効率なんですね。だけど植物は 90% なんです、
そんなに違うんですか。
はい、そうするとですね、これを利用してやっぱりエネルギーを作るっていうのが最も早いんじゃないかと我々その生物学者は考えるので、うん、まあ、バイオテクノロジーを使って、光を与えれば水素が出てくるような、そのような生物を将来的には作りたいなと思って開発を進めております。
そんな先生が注目したのが別府温泉
すみません、道後温泉じゃなかったんですけれども
別府温泉自体ではないんですけれども、ここに鍵があるんですよね。
はい、そうです、
来週は先生の今研究していらっしゃる光合成生物、
はい、
どんな生物なのか解き明かしていきたいと思います。どうぞ来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来年1月3日土曜日は箱根駅伝中継のため午後3時からの放送になります。次回も杉浦美和准教授にご出演いただき、光合成による水素生産システムの可能性などについてお話を伺います。お楽しみに。